こんばんは。
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 ドアラジのね、
はいはいはい、
オフ会が最初にあったのがメギスナニワじゃないですか。
うん。
ああ、1年ぐらい前ですよね。
ですね。うん、
はい。
で、今年、山形らがありまして、
はい。
はい、
で、そこからもちょこちょこと、小さいって言ったらあれですけど、やってまして、
うん。
先日、ユニバーサルスタジオジャパンに、関西支部で行きまして、
はい。
で、その時にね、新潟から、長華さんが、なんと、車でお越しになられました
。車で行った。
そうそう。
新潟からですか？
新潟から。
なかなかの変人ですね。
リアルドールボード乗って、
うん、まあご夫婦でね運転交代しながらって感じなんですけど、
あ、
うん、でそれでもちろん目指すは、ドラクエのアトラクション、
うん、
うん、まあこれはねまだ配信の時点ではやってますんで9月の頭ぐらいまでやってますんで、
はいはいはい、
内容は言いませんけど、
うん、
うん、まあ勝ち負けだけ言いますと一発目で、もう大負けしまして。これ何なんかね、前に行って勝ったっていう人が何人かいたのに、
うん、
負けた理由がわからんっていう感じでして。
あ、
うん、まあまあ、でもね、行ってみてね、
はい、
セットがものすごいしっかり作られてるんですよ。
はあ。
うん。もうどこのどんなセットかは言いませんけど、もう行ったらね、ドラクエファンならね、テンション上がることは間違いない。うん、で、まあ、1回目負けて、僕ともう1人は違うとこ行って、後の人は2戦目すぐに並んで行ったらしいんですけど、
うん、
うん、2戦目もまあ負けたらしいんですけどね。まあ、そんなことがあって、で、ユニバーの目の前の、ところで、その後食事して、お迎えという形で、
うん、
うん。で、まあ、関西支部で、長華夫妻を、出迎えたという感じで。
はいはい。
うん、
すごいな、
うん、っていうのがありまして、あとね、この間私熊本に出張がありまして、
はい、
でその時に、九州支部やろうとか言って声かけたら、
うんうん、
まあ、九州の方ってね、ドアラジーリスナーであんまり聞いたことなかったんですけど、
うん、
まあ反応があったんはね 4,5 人あったんですよ。
はいはいはい、
うん、でただその日程が合わずに、
うん、
結局来れたんが、ロムペイさんと、
はい、
ニノさんと、
はい
はいはい、
うん、で僕とで3人で、まあ食事したというか飲みに行ったって感じなんですけど、うん、まあまあこれも
チームですよね、完全に。
そうですね、
うん、
ロムペイさんはサブで入ってくれてるんで、
うん、
うんうん、まあまあ、これもね、少人数でしたけど、めちゃめちゃ盛り上がりまして。
おー、いいなぁ。
まあまあ、なかなか楽しかったですよ。
ほら、関西のメンバーは、私も顔合わせてじゃないですか。
うん。
まさにこちらの山形らでした時もそうですけど、もうほら、うん、年齢層も、
うん。
男女も、
うん。
ね、それから、やっぱり、例えば、その家族というか、その方が、置かれるそのポジションというか立場というか、
うん、
ご主人だったり奥さんだったり独身だったり、うん、ね、お父さんお母さんだったり、うん、実はアジさん我々より年齢上だったりとかいろいろあったじゃないですか。
うん、まあありましたね。
ね、うん、これがでもやっぱ魅力というかね、あ、その場にならないとわからなかったりとかしてね。
ですね。
うん。
で、まあ、みんなドラクエ10プレイヤーということで、あとチーム絡みも結構あるんで、
うん、
やっぱ話は尽きないですよね。うん、
でしょうね。
うん、で、さらに、収録ベースから言うと先々週ですね。
はいはい。
ゴーさん。
うん。
ドアラジンも何回か出てる。
はい。
ゴーさんが、あの方、実家が関西なんで、
うん。
帰省したタイミングで関西支部でちょっと集まろうという形で、うん、もうこれもね日曜日だったんですけど、
はいはい、
ちょっと早めに集まってもうたっぷり時間取って喋ろうって言ったんですけど、
う
僕と、4時集合なのに、僕と郷さんが早めに来てたということで、もうそこ合流して、もうゼロ次会をいきなりこう、始めて、
練習
そこで1時間。
練習札ですか練習札。
そうそう、うん。乾杯の練習札で召喚しまして、ビール召喚して、うん。で、その後合流して、結局ね、そっから7時間だったんで、
うん、7時間
僕と郷さん、僕と郷さんずっともう8時間喋りっぱなしという感じです。
うわぁ、すっげえなぁ。
もうほんまね、話が尽きないですね。
うん、別れるとき寂しかったんじゃないですか。
ああ、そうですね。毎回毎回そうですよ。どのオフ会でも。
ああ、そんなもんなんですね。
うん。もう、だから、次いつやろうっていう感じですもんね、いつも。
ああ、うん、しかし、本当、精力的に、兄さんの得意というか、すごい、場数がやっぱりすごいですね。
そうですね、まあ、土地柄、やっぱ関西って、うん、来てくれる方が多いんで、うん、
はいはいはいはい。
うん。今回、ソレトさん会えなかったけど、ソレトさんも帰省して、
はいはい。
うん。たびたびこっち来られるんで、
はい。
うん、その度に会おうかっていう話にもなりますし。
ああですね。
うん。で、僕の仕事から結構ね、日本全国あちこち行くんで、
うん。
うん。そのタイミングで会える人には会いたいなとも思ってますし。
はいはいはいはい。うん、
でですね、また来月に、今度はね、別にチームっていう形で募集したわけじゃないんですけど、結果チームばっかり、チームメンバーばっかりが集まったんで、
はい。
いわゆるドアラジチームのオフ会みたいな形になりますけど、
はい。
それもね、結構な大人数で集まりますんで、
はい。
おー、う
ん、
これもかなり楽しみですね。うん、
うん、いや、私も実はお誘いを受けていただいたのが、うん、私がどうなるだろうと言いながらなんですが、結果的に、行くことができなくなってしまいましたが、東京ゲームショウのね、関東支部会とかの形で、うん、されるようですね。
うんですね。
いや、楽しみだったのにな。
うん、あ、そうなんですか。
うん。
で、関西支部からも結構まず行くんですよ。
ははははは
は。うん。まあ、なかなかの大人数になりましたけど。
ぜひ、まあ、これが9月の、東京ゲームショーですから、20日ですよね。20日ちょっとぐらいの時ですよね。うん。また、アニさん、これのレポートもお待ちしてますよ。東京ゲームショー、はい、まあ、いわゆるゲームショーも、楽しんでこられると思うんですけど、
うん。
ああいうでっかいイベントに行かれるのってあまりないですよね。
ゲーム関係のでかいイベントは僕初めてですね。
この間のドラゴンクエスト関係は、そんなにでかくもなかった感じだって聞きました、ね。
スペース的にはかなり小さかったですね。
ああ、なるほどね。うん、まあ、幕張はね、本当にアホみたいな。まあ、ほら、ゲーム好きであれば、もう、あそこにいたらもう楽しめるよねっていうだけでしょうけど。
うん、
うん。まあ、若干ね、広いも広いし、人にも寄りますから、疲れます。間違いなく。余力を残してオフ会の方に行かないように。
あれ、団体の移動とか難しいんじゃないですか、はい、ああいうところだったら。
だからね、ちょっとゴーさんにちょっと段取り組んでもらって、ゴーさんとナオミさんにちょっと頑張ってもらうと思うんですけど。
あ、そうですね。
うん、まあ、その辺はちょっと関東支部にちょっと頑張ってもらうということで、
ね。乗っかってしまってね、そこはね。
うん、はい。
ぜひ楽しんできてください。
はい。それでは始めましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケントロスの DQ10 ドアチャッカレディオ第138回目でございます。この番組は 私 DJ ケンタロスとピッチカートミルクと兄がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームサジオキーセッションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてこんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、まずはねこの話ですよ。はいはい、はい、11ドラゴンクエスト11、お二人とも進捗の方どうでしょう。
僕も先週あのドラクエ11休暇いただきましたんで。
ああ、はい、
結構やらさせてもらいましたよ。
強制休暇を与えましたんで。
はい、
まあ、ちなみに、うん、レベルはいくらぐらいですか。
今42やったかな。
おお。
で40時間今過ぎましたね。
まあ、どこまで行ったとか言ったらもうネタバレになってしまうんで。
そこ、どうやってプレイようかなと思
って。そうですね。ただですね、今3回ほどちょっと涙は流しましたね。
あ、ほうすか。
来ますね、ほんと。
うん。
いや、前ですわ。
前に、他の番組のね、収録前に話してて、
うん、
僕と郷さんで、そこ泣くかっていうところで一回目泣いてるからちょっとどこまで信用していいか分かんないですけど。
まあね、ざっくりですけど、でもやっぱり、私たちの大好きなドラゴンクエストですよ。
ですね。もう好きなんでしょうね、そういう僕ああいう見せ方が。
まあ確かに今回はかなりドラマチックですもんね。
ですね。
ですね。で、だいぶ、ちょっとちょっと家事の方にもちょっとのめり込んでしまいまして。
そこで泣いたんじゃないでしょうね。
は
い、
そこではですね、笑顔になりましたけど。婚姻的には笑顔になりました。
珍しいな、ピッチカートさんがカジノにはまると。
いや、僕ですね、現実のスロット自体をやったことはないんですけど、
うん、
マジスロっていうやつをですね、プレイステーション4の限定らしいんですけど、
はいはいはい、
あれをやってみたらですね、全然意味はわからない。ルールとかようわからないんですけど、とにかく楽しいんですよ、賑やかで。
うん。
絵が動いたり、喋ったり、ピカピカしたりですね。
うん。
で、なんでこれでコインが増えるかもようわからんのんですけども、ついついずっと見てしまって、時間が経つんですよ、その状況を。だから本物とかこんなになるのかなと思ってちょっとやばいなと思ったんですけど、
うん、
ハマっていったらですね、
うん、
まあ、普通のスロットに比べてもすごい賑やかで楽しいですね。
そうですか、
ま
あまあカジノに関しては 3DS 版はまあテント変わんないですよね、兄さんね。
あ、変わんないですね。
ね、うん、メタルチャンスがあってみたいな感じで。
ほぼ一緒です、ね。
ほぼ一緒。
マジスローっていうのがちょっとわかんないですけど。
うん。
うん。
うん。兄さんは？
ちなみに、はい、ええ。
兄さんは？どんなもんです
か？僕はね、レベルで言うとね、52ぐらいですね。
うん。
お
お。特にね、レベル上げとかは全然してないんですけど、
うん。
ちらっと、ツイッターで見たんが、その、3DS の方がレベルが上がりやすいんじゃないかっていう意見がありまして。
うん。
あ、そうなんですか。
もうね、ポンポン上がっていくんですよ。で、まあ僕がね、楽しくてうろちょろしてるっていうのもあるんですけど、
うん。
うん。一つ一つのクエスト全部こなさんと前に進まんぐらいの感じでやってるんだ。
わかります、わかります。
うん。だから、歴代のドラクエやってる時の、その、中ボスに当たる時の難易度からしたら僕はちょっと強くなりすぎてるかなっていう感じですね。
圧勝ですね。
うん。で、うん、時間的にもね、もう50時間超えてますんで、
うん、
普通にやったら、やり込まんかったらクリアできると言われてた時間なんで、
うん。
うん、それでもまだ終わりは見えてないから、
うん。
うん、まあ、多分、一番盛り上がりに入っていくところかなっていう感じはします、今のところ。
なるほどね。
うん、
相変わらず 2D モードで。
そうですよ。
おほほほほ。
多分ね、3D とかね、プレステ4でやる方が正解なんやろうなと思いながらやってます。
ケンタロウさんは？
私もね、兄さんとほぼ同等ぐらいですね。レベルに関しては。
はいはいはい。
50に手が届くところか前後っていうところでして。で、実際、兄さんと一緒です。これも。あのね、ほとんどレベル上げたるレベル上げをしていない。
うん。
うん。あの、当たった敵にを倒す程度。
うん。
うん。しかも、私の場合 3DS の、3D モードなんで、要は、シンプルエンカウントでしょ、うん、
はいはい、
避けようと思えば避けられるわけですよ。
あ、
うん、とはいえ、一ダンジョンに入って、あ、初めて見る敵だと思ったら、とりあえず図鑑埋めのつもりで当たっていくと。うん、そのレベルでこれぐらい上がってる。
うん、
中には、偶然、はぐれメタルが出た時に、うおーっつって倒すことはありますけど。
うん、あの、あれ、画面上におったらもう全部殺してしまうんですよね。
まあ、無限脇じゃないですか。
あの減るまでですね。あの目についたらやっぱ行きますね。
何を言うとるんです
か。だからシンボルはちょっといかなかなかすまんのですね。
サイコパスじゃないですか。
石橋叩きすぎ。そう、まだ例によってあれね、 3D 芝居です。で、あれですか、あの例によってあれ装備品全外の形。
これが今回その錬金もあるじゃないですか。
うん、
これがですね、微妙な差なんですよね。どっちにしようかいうとこなんですよ。
あ、
買っても作った方がいい時もあるじゃないですか。
うん、だからね、私作ったものしか装備してないんです、ほぼ。
あー、になりますよね。
うん、
うん、ただその分素材は一生懸命集めてますね。
それはありますね。で、お金は使わないのに貯まってくるんです
よ。そうなんですね。うん、前のあの錬金みたいなもんですよね、今回のあの火事が。
ですよね。
うん、
まあそんなこんなでこの話をしたいんじゃねえんだよ、今日は。
あ、
あのね、イレブン、まあ、はい、ピチさん中盤、
はい、
まあ兄さんと私がほぼほぼ終盤にかかるかなっていうところにまで来てるわけなんですけど、もう当然。約一月になりますから、
うん、
もうそろそろクリアした、いや面白かったっていう、でもうツイッターを除くにですね、うん、もうネタバレの恐怖にもうヒヤヒヤしながらいろいろいるんですよ。
これほんま気をつけて、
気をつけて、ね、うん、あの、あとそれからですね、軍曹さんの、ネタバレの、ウォーゴトナイトもちょっと怖くて聞けないですね。
はい、ですね、
はい、ので、まあそんなこんなの、そのイレブンクリア勢、
うん、
としてですね、この方たちにこの間言ったように天に戻ってもらおうじゃないか、戻ってもらうってなんだ、天を始めてもらおうじゃないかと。
そうですね、
うん、ドラゴンクエスト面白いよねと。じゃあみんなが言うそのオンラインの天ってどうなんだと、触ってみたいじゃないか。ここをですね、掘り下げていこうという、今回の、ドアラジ138回をお送りしたいと思います。
はいはいはい。
まあ、題してね、DQ10、おせっかいのすすめ。まあね、くしくも。
言いたい年頃ですからね。
そうそうそう。くしくもですね。PS4 版がもう発売直後でございまして。
そうですね。
ちらほら、ね、エンゼルスライム帽被った冒険者を見るんですよ。
いや、ちらほら結構おりますね。
うん。ので、うん、まさにタイミング的にもこれ一度しておいた方がいいかな。で、実質ドアラジでもですね、やっぱり過去回でこういったことをやってるわけなんですけど。
はいはい。
まあ、これ何度目かのこの育成講座を。
うん、
しながらですね、まあ初心者向けに聞いてもらってですね、あ、それ知らんかったわというような、で、なおかつそのドアラジ過去回というのは所詮過去のデータを元にしてますから、
そうね、オンラインですから変わってきますよね。そうそう、
今どんだけ変わってるかっていうのもちょっと我々が知らないところもだってあるんじゃないかと思いますので、
うん、
その辺含めながらですね、ちょっと お話をしていきたいと思いますので、お二人ご協力よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ドアラジ
本編でございます。
はい。
はい。ね、早速と言いたいところなんですけど、まず先ほどちょっとお話した、PS4。
はいはいはいはい。
PS4 版の、レポートみたいなものをちょっと、はい、まあ、この3人でいくと、ピッチカートさんしかいませんから。
はい。
感触というかですね、まあ、ゲームの本体自体は変わらんわけですけど、
はいはいはい。
例えばこの辺、やっぱ PS4 だといいんじゃねえ、逆に、これ、俺不安感じるんだけど大丈夫かねっていうところですね。をちょっと、上げてってもらいたいなぁなんて思ってるんですけど。
まあ、まずはやっぱり画質ですよね。
画質ね。うん。
はい。これはですね、想像以上に綺麗でしたね。で、私ですね、まあ、PC 版の一番いい画質ではやっておるんですよ。
うん、
でも、下手したらそれより、テレビの色合いの関係かもしれないんですけども、
うん、
結構、PS4 の方がちょっと濃いんですよ、色合いが。その分ですね、くっきり見えて、綺麗に見えるんですよ。
ほうん。
で、まあ、PC 版はとか追いつくらしいんですけども、その、表情や顔のくっきりさですかね。
うん、
あれが ぼかしじゃなくてもはっきりなって、あと、指ですよね。
クリームパンがなくなったんですね。
あの辺もしっかりしてますね。
うーん。
で、ちょっとですね、初めからやってみたんですよ、キャラ作って。
ほうほうほう。
もう全然雰囲気違いますね。
へ
ぇー。最新のゲーム、ほんと最新のゲームをしてるような感じですね。で、あと、まあ、音楽はそのままだと、なんか意外に売れとるみたいで、このソフトがですね。
お、それいい話ですね。
はい。まあ、僕の目の届く範囲だけなんですけども、うん、ギオとか言ったら売り切れなんですね、どこ行っても。
いわゆるオールインワンパッケージですね。
そうです、そうです。で、ツイッターとか見ても結構ですね、売り切れのを見てみるんですよ。意外にですね、売れとんだなと思いましたね。だからやっぱり PS 勢待ってたんでしょうね。
なるほどね。
で、僕はまあダウンロード版買ったんですけども。
あ、珍しいですね。パッケージ買わなかったんですね。
いや、僕はパッケージがですね、ディスクレスじゃダメだらしいんですよ。あ、まだ。
PS4 はディスクレスはダメなんですか？
多分、Wii 版も対象そう
ですね。
多分、後々なると思うんですけども、現時点やっぱりディスク入れとかんときらしいんで、
ははー。
それがちょっとですね、私、やっぱり嫌だったんで、ダウンロードもしましたね。
ああ、珍しい、あれですね、
そうなんです。
判断を。まあでも、賢明かと思いますよ、それ確かに。
はい、やっぱりずっとやっていくもんなんですね。
うーん。
で、あと、一番言われたのは、リモートプレイ。
PS ビータに対して。
うん、はい、ビータから。
これもやってみられて。
で、やりました。
はいはい
はい。はい。で、これ、まあ、ほとんどのゲームはあれなんですけど、一応、まあ、技術的にできるという部分で、
うん、
これが、快適かって言われたらですね、
うん、
超快適なわけじゃないんですよね。お、できてすげえっていうようなレベルですね。
お、例えば、じゃあ、例えばチャットを介さないような、
はい。
例えば、じゃあ、日課とか、集課的なものは、ビータでも大丈夫かな、ぐらいの気持ち。
そうです。それとか、まあ、一番いいのはカジノとか、
作業画を伴うようなね。
そうです、そうです。家事年金とかですね。
はいはいはい。
ガチの戦いになりますと、できんことはないんですけど、ちょっとストレスが溜まるかなという部分。プレイヤーレベルとはまた別の部分で、ちょっと負けが出てきたりいうのはやっぱり出てきますね。
例えば、PS ビータだと、ボタンが、LR ボタンが一個ずつ足りないじゃないですか。
はいはいはい。
この辺はなんか影響とかないですか？
後ろの、後ろのタッチパネル
、はいはい。
そこを、まあ、抑えるような形になるんですけども、やりにくいだけですよ。まあ、これなぜ合わせてないかというところがあるんですけども、うん、まあ、今後のみたいな後継機みたいな形。
あ、
で、ただ、これまたちょっと変なやり方なんですけども、エクスペリア系のタブレットとか、携帯だったらですね、
うん、
これでもリモートプレイができるんですよ。
あ、ビータでなくても、はい。
そうなんですよ。
うん。
それだったら、まあ、携帯の画面では防水だったら風呂でできたり、 技術的にちょっと離れたところでもその回線が通っておれば、リモートプレイができるんですよ。
はあ。
それ快適かどうかまた別ですよ。技術的にできるという分になって。
へえ。
だから変な話、まあ、ビータでもそうなんですけども、私仕事場と、家が違うんですけども、
はい。
店の方で、リモートプレイで、ドラクエ10ができたりするわけなんですよ。
ああ、技術的にはね、ということね。
そうです。
ああ、
うん。だから、まあ、もっと進めばもっとやりやすくなっていいかなというところはありますね。
うん、なるほどね。
で、あと問題されてるのはワイヤレスキーボード。
はい。
これはですね、ケンタさんのスイッチの時にちょっと言ってましたけども、これのやっぱり柔軟性やっぱり良くてですね、はい、大体どのキーボード、Bluetooth であれば繋がります。
ああ、なるほどね。
うん、はい。
PC 用のやつでいけるってことですか？
いけます、はい。
うん。
で、これ私まだやってないんですけども、なんか携帯でもいけるみたいで、
それすごいですね。
携帯の、リモートプレイの時に、その携帯の画面を、要は同じ画面にするんか、なんか、サブ的な画面にするかっていうのがあるらしいんですよ。で、サブ的な画面にしたら、そこでチャットが打てるらしいんですよ。
例えば、iPhone 的なもので、フリック入力とかでもキーボードが打てるってこと？
そこがまだ試してないんですよ。ちょっとやってみようと思うんですけど。
これちょっと、
それがやったら、やりやすそうかなと思うんですよね。うん、
あのね、まさにスイッチの時もそれなんですけど、
ええ、
どうせなら、そういうもん開発してくれないかなと思うんですよ。
そうっすよね。
うん。だからそれは、堀さんの仕事じゃなくて、任天堂と協業してる DNA あんたらの仕事でしょって俺は言ってるんですけど。
ですね。
うん。
で、あと一番いいのが、その、トロフィー機能なんですよ。
ああ、待望のね。
ギリギリまでですね、発表されなかったんですけども、うん、発売日の1日前に発表されまして、もうそこですぐ買う決心したんですけども、
うん、
ただまあですね、まあ、本当し、やり始めた人への向けての、やっぱりトロフィー設定だったんで、
うん、
まあ簡単なものが多いんですよ。
うん、
要は、いいねするとか、いいね受けるとか、ドルボード乗るとか、そういった部分でもこう、実績が開示されていくんですよ。
まあまあまあ、それは、まああるでしょうね。
うん。で、まあ、あと悪魔、コインボス系を倒しに行ったりですね。
うん。
だからそれによって私、コインボス倒しに行きましたし、
うん。
なんかただ、コロシアム。
コロシアム
の実績もあるんですよ。3回いう部分で。
あ、それに参加しろっていうような実績だと。
僕、今まで一回も行ったことなかったんですけども。
先週の放送で同じことを言ってた人がいましたね。
でこの実績が実装されたためにも初めて行きましたからね。
ああ、そうですか。
はい。皆さんはあんまり興味ないかもしれないんですけども、これによって動く男もおるわけなんですよ、やっぱり。だからこそ実績についてもうちょっと増やしたりですね、他のそのコンテンツに行けとか、もうちょっと項目増やしてもいいかなと思ったりもしたんですけどね。
正直、
ええ、
兄さんちなみにトロフィーとか実績とかって、こう気にされます？
触れたことがないんでね、その、
そうなんです
ね。Xbox もプレステ3から触れてないんで、
うん、
だからそういうのはないですね。
あ、うん、俺もね、そんなにね、こだわりはないですわ。確かに PS3 とか、はいはいはい、あと、Steam とかでゲームすると、トロフィー的なものありますよね。なんですけど、はいはいはい、そんなにこだわりがない。
まあ、実際ですね、プレイステーションネットワークでも、その、やっぱり 50% 以下らしいんですね、やっぱ気にしとる人っていうのが。統計取ったらですね。
うん、
ただ、まあ、これを実装してくれたことには感謝というのはありますね。
うん、ピッチカーさんって、PC 版なり、Wii 版、Wii U 版って一度ログインされてるじゃないですか。
はいはいはい。
これって何？もう、PS4 にログインした時点で、取れるもの、ブワー入ってくるんですか？
いえ、それではなかったですね。
あ、一個一個達成しなきゃならないんですか？
そうなんですよ。
あ、これ大変だな。
だから一生懸命僕先週やってたんですよね。本当、アトラスと戦ったりですね。
でしょ？だってアトラスって。
で、ただ3悪魔か。
ええ。
3悪魔とか、ちなみに弱いでやってみたんですよ。
うん。
弱いだったら自主的管理できなかったですね。
だってそれあれですもん、そういうあの同じキャラクターじゃないですから、弱いですから。
そうそうなんです。だからもう通常のやつやるといけないみたいで、うんうん、あとダークドレアムがあるんで、これがちょっと一番私やねこいんでですね、これをちょっと挑むために。
あ、そうか、ドレアム行ってないですか。まだ
行ってないですよ。
ということは何、あの竜乗れない、
竜
すいません、あの やめときましょう。はい、そうっすか、わかりました。
はい、それによってやる気になってるわけですからね。
じゃあその辺はね、うん、いいんじゃない。
トロフィーの好材はありますよね。そのやる気を出すっていういい面もあるけど、うん、トロフィー取ったら興味が薄れるっていう可能性
もある。その恐れもありますね。あの、うん、全部取ったら PC に戻るとかいう可能性もありますね。
いや、 PC に戻ればいいけどね、そのコンテンツ自体に興味がなくなってしまうっていう可能性もあるから。
あ、まあ、オンラインだからそれは大丈夫だと思うんですけどね。ただまあ、そのトロフィーの力は今回すごいなと思いましたね。
そうですか。
あと5キャラ、うん、これ限定なんですけども、
うんうん、
まあ、いわゆる開始したらそこまでなんか、いやいや、聞こえなくなりましたけどね。
そりゃ、だって かかってしまうんだもん、仕方ないじゃないですか。
言い続けてもしゃあないですからね。うん、初めて言うから。
うん、
ただまあ、ご種族全部作れると思えばですね、僕はいいかなと思うんですけどね。
う
ん、
そうね。
あとは初めて見て、その細かなセリフがやっぱりちょっと修正してましたね。そのタッチパッドボタンを押せとかですね。チャット打つときにですね。やっぱりプレステ用にやっぱメッセージ多少変わってましたね。
ああ、なるほどね。
まあ、これどのゲームも一緒だと思うんですけども。
はいはい。
うん。
あと一番がその、やっぱり PSN のサーバーにあるもんなんで、
うん。
最近はないんですけども、昔やっぱり PSN のサーバーがダウンしたらもうダメなんで、わけなんですよ。
あ、なるほど。
ドラクエのサーバーとは。
一時ありましたよね、ハッキングとかね。
そうなんですよ。うん、もう1ヶ月動かなかった時もありますんで。
うん。
まあもう有料になったんで、ほぼほぼないと思うんですけど、やっぱたまにあるみたいで。うん。それでやっぱりネットとかでやっぱりまあファイナルファンタジー14も同じような状態じゃないですか。
はいはい。
ほんで、PC でがプレス4でごめんみたいな形でやってる時もあるんですよ。
なるほどね。まあ、
そこがちょっと、
ピッチカートさんの場合はね、保険として PC 版とかっていう可能性もありますけど。
はいはい。
うん、やっぱり、これを機にね、PS4 でスタートしてる方っていうものに関しては、やはりそういったところ、このトラブルも、泣きにしもあらずなんだなっていうのはありますよね。
うん、で、僕のチームの方でも Wii U からやっぱり引っ越し来た人が何人かおるんですよ。
おー、はいはいはい。
やっぱり、ぬるぬる、めっちゃ切れて感動してましたね。本当、フレームレートも多分60だと思いますし、
うん。
うん。キーの、コントロールのレスポンスももうすごくいいんで、
うん。
本当、別ゲームやってるような感じで、びっくりされると思いますよ。
なるほどね。
はい。だからおすすめです、めちゃめちゃ。
うん。間違いなく、11から流れてきた10の新規プレイヤーさんってのは、増えてることは間違いないですから。
ですね。
うん。やはり、ちょっとね、今日この後、この後のコーナーですね。しっかり聞いていただいて、はい、冒険に役立てていただきたいなと思います。
はい。
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 いよいよ本編です。
はいはい。
お待たせしました。はい。うん、どっから喋ろうかなと思ってます、正直言うと。
はいはいはい。
はい。
お二人は最初からもう最近やられたこととかあります？もう全然。
サブキャラの育成もないですもんね。
だいぶ前ですね、最後のキャラ作ったのが。
あ、うん、僕も今回、ちょっとやってみたんですよ、最初から。
はい。
やっぱりですね、以前よりすごく誘導がですね、その、うまくなってるか、やりやすくなってますね。
いわゆる地味修正点等々で変わってきたことの影響というのはあるんですね。
そうですね。本当にここ行って、ここ行くにはこうするんよとかですね。
うん、
地図もちゃんと示してくれますし、わかりやすくにはなってますね、やっぱり。
なるほどね。
うん、
まあ、とはいえですね、このアストルティアという ロトゼタシアからアストルティアにあの足を踏み入れた皆様ですよね。
はいはいはい。
この方に向けてのその序盤のっていう風になってくると結構こう狭まってくる部分はあります。まずあのお話前提としてお話しますけど、今あのいわゆるストーリーがどうのこうのという話をここからしませんので、若干後半になるかな。ですけど、そんなにそこに関わることを言うことでもございませんので、まあ、あの、あいつらこんなこと言ってるなってことは少し頭に置きながらとか、もしくはプレイしながら聞いていただけるとですね、ああ、なるほど、こんなことができるのねってことが、わかるのかもしれませんので、その辺ご参考にいただければと思います。
うん。
はい。まずね、クエストリストをパッとまず見てもらいたいんですよ。
はいはいはい。
で、そこにですね、おすすめのクエストが、真ん中のタブでしたよね、確か。
そうです、はい。
おすすめのところにですね、お役立ち機能、超お役立ちっていうマークがついてるクエスト。他にもあの、ストーリーとか、サブストーリーとか、いろいろカテゴリー別になってるんですけど、この超お役立ちってつくもの。
うん、
こちらに関しては、紹介された時点でやってしまってもいいよねっては思うんですよ。
そうですね。
優先的にやっていいと思います。
うん。
うん、
そのためが超おすすめでしたっけ？あれですよね。
超お役立ちなの。
超お役立ち。
これ、ざっくりですけど、やっぱり冒険がしやすくなる、拡張的なものが多いわけなんですよね。
必須、うん、必須項目ですよね。
うん。
うん、
例えば、移動手段のためのドルボードに乗る。
うん。
それから
仲間を雇うための酒場と契約するとか。
ああ、うん。
うん。あと、転職するためのダーマの試練とか。
うん、うん、うん。序盤だとまさにそうですね。それから、うん、例えば道具袋の拡張とか。
うん。
そういったものもここに入ってくるのかな。
ですね。
うん、ですね。
あともうちょっと先になりました、うん、レベル解放とかですね。
あ、なるほど。それがレベル、その、いわゆるレベルキャップを外すレベルに、到達した時点で、お役立ちクエストに分類として紹介されるんですね。
そうですね。もし初めてやったら、本当レベル50が最初ですからね、マックスが。
あ、ちなみにこのレベル上げの話ですけど、まあ、当然この後もしますけれども。
はい。
我々がそのいわゆるサービス開始からしてるものに対してものすごい上がりやすくなってるんですよ。
うん。
うん。うっかりするとそのレベルキャップを外さないまま、いわゆる最初でレベル50までしか上がらないわけなんだが、次に60、70、65、75違うか。
そうそう、5ずつです。
5ずつでしょ
う
か。
うん。
なのでその都度しかもいくら前ですか？レベル2とか前ですよね、もう。
4前です。
ってことは何？例えば60に対したら、
56
で。
56でできる。
うっかりすると、56の時点でレベルキャップを外してないと、もらい損してしまう場合もあるよってことですよね、これ。
うん、
そうですね。うん、
うん、
溢れてしまって受け取れなかったっていう可能性が出てくるんで、うん、
のでレベルキャップはまあ最初にどの職を選ぶにせよパンと外してしまった方が後々楽にはなりますね。
うん、
うん、そうですね。一つの職を外せば全部の職が外れたことになってるんで、
うん、
うん、
これはやっちゃった方がいい。
そうですね。
はい、うん、なんかこれはちょっと後ほど言うレベル上げについてにも関わってくることなんで先にお話ししておいてもいいかなと思いましたね。
はいはいはい、
はい、うん、お役立ち機能あとどうなんですかね、いろいろ中にはあると思うんですけど、
あとまあ魔法の鍵とかね。
おー、うん、なるほどね。
黒箱が開けれるようなんです。これはまあちょっと進んでからですけど、は
い、うん、
このクエストが受けれるとなったらすぐに優先してやった方がいいと思います、ね、
うん、うん、で、今そのクエストを見て、どっかのボタンを押せば、 行ったところある場面であれば、ここに行きなさいという印まで出してくれますんで、
うんうん、
そこを目指していけばいいんで、迷うこともないと思うんですよ。
うん
う
ん、で、ちょっとほら、ドラクエってストーリー仕立てになってるから、いや、はい、今、ピチカさんが言ったように、行ったことないとこにいきなりクエストで進められたからって行けって言われると、いや、ちょっと躊躇するなっていうことを確かに思われるかもしれないんですけど、うん、結構そのお話自体が地続きになってるものがあって、まあ、うん、要は本編のストーリーとは全く関係なかったりして進行しますから、役立ちの方を優先してしまった方が、後々楽になるんじゃないかなと思いますのでね、この辺は優先してやっていただきたい、うん、ドルボードだけでも3つぐらいあるんですかね、確かこれ。まずゲットでしょ、
ですね。で、あとその
か、燃料アップですよね。
あ、そうですね、燃料アップ、うん、燃料アップありましたね、
はい、
でブースト、
うん、ブーストはだいぶ先かな、
あ、だいぶ後になっちゃうんですかね、こうやって。
え、違ったかな、いつ受けれるのかちょっと分かんないですけど、
うん、あれもいるんじゃなかったっけ、レベルともう一個の何でしたっけ、
名声、
あ、名声、名声、
うん、名声がいるのがあるからね。
あ、なるほどね、それ比較的、うん、じゃあ冒険を進めるなりなんなりしないとっていうことがありますね。いずれ名声っていうのもレベルアップとかクエストをクリアしていくことによって名声が上がるわけですから、これも徐々に徐々にクリア、解放されていくわけですね。
それが、うん、一定溜まりますと、チリンチリンになって、うん、運営側から、クエストを紹介してもらえますんで、
はいはいはい。
これを受けられるようになりましたよっていうような形ですね。
うん。うん、
それを気をつけてみていただいたらいいかなと。
そうですね。はい。ね、じゃ続いて、先ほどからずっと言ってる、レベル上げ。
はい。
うん。
まず、アイテムの話しようかな。
はい。
うん、
今や標準装備に近くなりましたが、
うん、
エンゼルスライム4、
はい、
うん、
これは今何、初期村でしたっけ、は
で、いただけます、
うん、
何のクリアもせずに、
うん、何もせずにもらえます
ええ時代になりましたね
最初どんだけ苦労したか、これもらうの
もう取り終えるくらいにはもういらなくなってるんですけどねっていうレベルでしたからね。そ
う
そ
う
そ
う、
う
ん、
うん、いただけるんですね、今ね。
はい、いただきます、はい。
で、今このエンデルスライム棒もかつてレベル50までしか対応しなかったエンデルスライム棒ですが、
うん、
今なんとレベル80までいけるんです
ね。80までいきましたっけ ?75 じゃなかったですか、
は、次で80になるんでしょうか、
次で80か。
うん。
時代ですね。
80でね。
うん、どういう効果かというと、
はい、
これをかぶって戦闘すると経験値が3倍になる。
3倍ですからね。
うん。
うん、
で、うん。まあ、この後言うけど、その元気玉っていうのを使うと、
うん、
さらに1倍プラスで4倍
になる。4倍、うん。うん。これを使わない手はないと。
ですね。
うん。ので、まあ、エンデルサインボーはまず、冒険初心者というか、始めたばかりであれば、まず、ひたすらかぶりっぱなしの状態でいいのかなって思いますね。うん、
転職した時に脱いでしまってるんで、
あ、そうですね。
かぶるのを忘れないようにしない
と。気をつけないといけない。うん。
うん、
はい。で、加えて、元気チャージの使い方。
はい。
うん。で、今のね、エンゼルスライムボートのその、重複効果の部分を説明するときにも言いましたが、まずその、ログインしていない時間が、
うん、
1時間が1時間でいいんですよね、これ。
そうですね。
溜まっていく形で、例えばまあ、普通にお仕事に、日中行ってくるとか学校行ってこられるって方だって、例えば朝8時から出かけて、夕方の5時まで、じゃあ、この間ドラゴンクエストに入らないわけですよね。
うん。
たら、例えば8時間、ないし9時間。毎日毎日溜まっていくわけですよ。で、これを元気玉というアイテムに交換できますよというサービスです。これはもう当初から、サービス当初からスタートしてるんですけど、
そうですね。
例えばスマホのゲームのようにやってない時間を損してるんじゃないかっていう気にさせないためのアイテムでもあるわけなんですよ、これ。
うん。
うん、よくできてる。いまだにもよくできてるなと思ってます、正直。
そうですね。当初は実装当時びっくりしましたね。こんなものがあるんかいうことで。
まず、名前に違和感がありましたね、最初
は。違和感がもうなんか、聞き慣れた名前でしたね。
まんまかい。
いいのか。
うん。
うん。
まあ、鳥山作品ですからね。まあ、別にいいんでしょう。うん。で、元気玉に関しては、22時間で1個。
うん。
今ほどの話を例えに出しますと、2日ちょっと貯めると1個もらえますね。うん。で、いや、これで、1回使うと30分、レベル上げが、倍の経験値。先ほどのエンゼルスライムを入れれば4倍の経験値をもらえるって形なので、まあ、当然、これ、レベル上げというか、ね、敵を倒しに行くということを前提であれば、元気玉を使うのが当たり前というレベル上げになりますね。
そうですね。
うん、
獲得ゴールドも倍になりますから。
うん。いずれにしても使わない手はない。
うん、
で、いや、これ30分でちょっと、俺そんな時間ねえわっていう人は、小元気玉。
うん。
うん、こちらが半分の11時間。若干損臭いですけどね。うん、10分間だけっていう。例えばメタルスライムの、だけを倒しに行きたいなんていう時は10分でも大丈夫かなって思いますので、その辺使い分けしてもらえばいいんじゃないかなと思います。うん。
はい。
一応ご説明しますが、超元気玉っていうのもあって、これは自分一人ではなく、4人パーティー全員に元気玉の効果が与えられるっていう。まあよくね、我々がやるときは、おごりとか言いますけどね。
ああ。
うん。で、これは44時間でしたっけ
?88 じゃないですか。
あ、4人やからな、そうや。はい、88時間。うん、結構使います。うん、ただ、実はですね、プレゼントの呪文、
うん、
これがね結構超元気玉来るんですよね。
そうですね、
そうですね、
うん、なので、まあ、あまり意識しなくても、あれアイテムの中に入ってるわってことがプレゼントの呪文の時があるので、うん、まあそういう時だけ使ってもらえばいいかなって思いますね、うん、で、元気チャージについてはもう一個、このじゃあ22時間と11時間と88時間しかダメなのかというと、そうじゃなくて、マックス440時間の貯蓄ができるんですよね。
うん。
うん。で、結構な時間なんですけど、これ、はい、これを220時間消費して、メタル迷宮券っていうものに変えます。で、これメタル迷宮券っていうのは、メタルスライム系しか出ない、魔法の迷宮なわけなんですよ。
うん。
うん。あ、で、ちなみに、これを紹介したからには一応先ほどの お役立ち機能の中に、魔法の迷宮に行くっていうやつがありますよね、多分。
はい。
これやっとかなきゃいけないですよね、当然ね。
確か、いつも迷うんですけどね、これもしかしたら、メタル迷宮を使うときにそれでクリアできるんかもしれないですけど、
あ、そう。まあでも、
いや、
魔法の迷宮一回行かんといかんよね。
一回行かなきゃ考えた
ね。行かないといけないです、あれは。
うん、あ、そうです。
はい。
うん。
魔法の迷宮の使われ方が当初と全く変わってはきてるので。
まあそうですね。
うん、まあ一回行った上でメタル迷宮に行かれるといいかなって。これはちなみにメタル迷宮っていうのは、レベル低い状態でも簡単に倒せるように、まず、開始のうちに必ず出るようになります。
ブーストがありますね。
うん。で、あと、一応なんだ、天使の祈りか。
うん。
うん。レベル低い時に一撃死さとか、結果的に、メタルスライムが、メラとか、もしくは、はぐれメタルがイオナズンなんてかのことありますよね。
うん。
即死を防ぐために、一応、天使の守り、僧侶がよく使う技なんですけど、一度、食らって死んでしまっても、生き返ることができる、特技が、戦闘開始時に付与されるので、まあ、うん、安心していけるよと。
はい。
うん、ただし、一人でしか行かない。行けないね、これね。
うん。
うん。まあ、ソロで行って倒すっていうことなので、で、ちょっとレベルが上がったのであれば、 例えば何がいいですかね、分回しとか。
ああ、そうですね。
集団攻撃がいいですね、うん。
範囲攻撃ができる技を持っておられた方が、何匹か出てきた時に一撃で全員を倒すことができるっていうことがあるので、使ってる武器で構わないので、範囲攻撃系の武器、特技を覚えさせておくと楽ができますね。
うん。
うん、
これが快感になってきますからね。
で、この時はね、10分の先ほどの小元気玉でも全然十分ですので、あまり逆に無駄にしないようにですね、行くといいんじゃないですかね。うん。あ、もう一個。先ほどの元気、玉の件なんだけど、
はいはい、
さっきのお役立ち機能、これ必ず今回戻りますけど、先ほどの兄さんが言ったっけか、コンシェルジュ。宿屋のコンシェルジュを使えるよっていうクエストをクリアしておかないと元気玉をもらえませんので。
そうですね。まあ、このクエストは本当、もう早いうちに出ますんで。
うん。ですね。転職のクエストとセットぐらいでやってもらってもいいかな。
そうですね。
はい。はい。で、その肝心のじゃあレベル上げですけど、これ実はね、今日実はしたかったことの一つがこれなんですよ。
はいはいはい。
アニさん、ピチさんの、
ええ。
どう育成してたいかっていう個人の勧めをちょっと聞いてみて。
うん。
うん。まあ、今、15色。でいいのかな？うん。ありますが。
うん。うん、
いや、いきなり15色言われても分かりませんよね。
ですね、うん。パッと出てこないですね、今、うん。
で、どっからどうして成長させてった方が効率的なものか、はい、もしくはレベルの目安としてどこら辺まで上げて、例えばやった方がいいかなっていうところを、それぞれ違うと思うんですよ。思いが。例えば、やっぱテクニカルアドバイザーなんで、兄さん、これ、俺のおすすめだったらこうするけどなっていうのは、どうしたらいいですか、これ。
最初に、上げた方がいいってやつですか？
うん。
僕、個人で言うと、
うん、
その、戦士か、僧侶か、
うん、
っていうところですね。その攻撃したければ戦士やし、
うん、
どこ行っても使えるやつを作りたかったら僧侶。
そうや、
うん、かなって思いますね。今の風潮でいくとどっちかやっとけば大丈夫かなとは思います。
うん、なるほどね。
うん
うん、まず、レベル上げをスタートしたら、
うん、
まあ、今の兄さんのおすすめだとどちらかがいいよねって話。
うん
うん、で、あれだ、まずパッシブスキルの話しなきゃならないかな、これ。
ああ、そうですね。
うん、パッシブスキル、ちょっとまず専門的な用語になってきますけど、各職の専用スキルっていうのが、スキルラインの5段目に書かれてます。例えば戦士だったら、闘魂はバトマスか。
勇敢
です、ね。勇敢か。はい、
うん、
戦士だったら勇敢。僧侶だと悟り。あ、違う、悟りは危険度だ。信仰か。
信仰ですね。
うん、
信仰心。
信仰心。なんかの、いわゆる、その職だが上がる、スキルラインがあるんですけど、ここに、例えば、前職 HP アップとか、前職回復魔力アップとかっていう、前職で転職をまたいでしまっても、効果をもたらす、スキルがあるんですね。
うん。
これをパッシブスキルと結構当初から呼んでるんですけど、
うん、
まずあの HP を上げる、守備力を上げる、攻撃力を上げる、まあ当然魔力に関しては回復魔力だったり攻撃魔力を上げる、まあ素早さを上げる、こういったの基本的にそのキャラクターが持つそのベースとなるものを上げていくことが大事なので、
うん、
で無条件で全職50でいいっすよね、これって。とりあえず、
そこは好みになりますね。あの一つを突出して上げてからっていうパターンもあるし、
うん、
とりあえず、うん、僕もどっちか言ったら一つ突出して上げたい方なんですよ。
あーはーはー、
うん、ただ、まあ、パッシブが後回しになってしまいますけど、
うん、
今の場合はそこまでね、パッシブすぐに取らなければっていうほどでもないと思うんで、
うーん、なるほどね。
一つ上げてしまって、次、目指すところは他のパッシブ取るっていう方法もあると思うんです。もちろん、ケンタロウさん言うように、全部50目指すっていうのも、うん、もちろんね、一ついいやり方と思いますし。
今、私の感じだと、あのまさにかなり前の情報として持ってるところでの前職50なんですよね。ただ、
うん、
先ほどのお役立ち機能 の, そのレベルキャップの話をしていくとですね、その50で止めてしまうとやっぱりもったいないですよ。
そうなんですね、
うん、だから今の流れでいくとやっぱ兄さんのスタイル、例えばどうですかね、レベル上がりづらくなってくるのっていうのは70とかぐらいまでいくとかなり上がりづらくなってきますかね。
そうですね、その辺までいくと、
うん、
ポンポンは上がりにくくはなりますね、う
ん、だとしたら、うん、一度その例えば 今の兄さんに例えるならば、戦士か僧侶を例えば70とか75ぐらいまで上げられるようにしてしまってからパッシブを全職取りに行ってもいいかなっていう気はしますよね、
うんうん、うん、そうですね、
うん、あの今レベルキャップが一応ドラゴンクエスト最高レベルの99にはなってますけど、とりあえず99まで上げましょうってことではないですよね。
うん、そうですね、
うん、そこまでレベルキャップを外してしまうのもちょっとまだ早すぎる気がしますので、うん、ほどほど、うん
うん
うん、まあその経験値が無駄に ならない程度って考えると70ぐらいをめどに、一度レベルキャップを外してそれから挑んでみてもいいかなって感じ、
うん
うん、
ピッチさんも同じ感じでいいの？これ。
そうですね、僕もあの上げたい職業、一番やりたい職業を、
うん、
最初にバッと上げて、
うん、
そこからあのやっていくとですね、あ、これが足りんとかやっぱり分かってくるんですよ、
うんうん、
あの武器、パッシブとは別に武器スキルに関してですね、
なるほどね、
それに付随した職をまたついでに上げていって、それを上げつつまたパッシブも取れるみたいな形で、
あ、なるほど、ね、
やっていったら一番使わない僧侶がやっぱ余ってくる、最後に回ってしまうんですけど
ねスーパー脳筋ですね
まあ、あの後に振り直しができますんで、
うん
うん、最初はもうやりたいようにどんどんスキル取っていったらいいと思いますね、
うん、
であのやっぱりこっちの職に変えたいと、あのメインの職業、
うん、
そう思ったらもうすぐに変えれますんで、
うん
うん、そこは特に、ね、失敗とか恐れずにやっていったらいいんじゃないですか、うん、
ですね、まあ、あの今ピッチさんが言ったのが結構あのヒントになってて、例えば戦士だけバーンって上げていくと、あれ片手剣もうちょっと強くなった方がいいよなとかね、
うん
うん、両手剣上げたいななんていう時は例えば、うん、そこでバトルマスターの登場だったりね、
うん、
あ、またこれでも足りないなって言ったらもう魔物使いを上げていくとかっていうことにつなげていって、うん、これはあの例えば武器スキルに関しては、あ、職をまたいでも、おその職でないとするその技が使えないではなくて、この武器を持ってる限りには使えるってことなので、
装備ができる職業がいけるからですね。
うん、だからそういった育成の、うん、方向向け、あの、うん、あのパッシブを取り切るのは大事なんですけど、自分の強さを感じないと冒険も楽しくないんで、
うん、そうですね。
うん、 その辺をですね、踏まえて、レベル上げのその方向性をね、うん、一本持ってしまった方がいいのかなっていう気がしますね。
まあ、例えば、戦士を上げたいときに、戦士で、勇敢スキルを取っていっても、
うん、
他の職業で片手剣のスキルをどんどん上げていって戦士が強くなるっていうことができるんで、
うん、そうですね、
うん、一つの職に絞った場合はそのいろんな職を上げていって戦士を強くするっていうことが可能なんで、
うん、そうですね、その肥やしになりますからね
肥やしって言い方悪いけどね、うん、
はいはい、前編ちょっとこの辺で、後編はですね、はい、結構一番質問が多いんじゃないかっていうようなね、装備品と、
うん、
ストーリーの進め方、ここら辺をちょっとおしゃべりたいと思います。
はい。